皆さんこんにちは。ご機嫌いかがでしょうか。新都学校の時間です。今日も20分間ご一緒に楽しく学んでまいりましょう。皆さん街で二人連れの若い男性の外人に出会ったことはありませんか。もしかしたら声をかけられたりしたことはないですかね。自転車に乗ったりして、髪を刈り上げにして、地味な背広を着てですね、街の中心部あたりを歩いているのを、多分皆さんご覧になったことがあるんじゃないかと思います。彼らはモルモン教の宣教師である場合が多いですね。まあ外人の二人連れはみんなモルモン教の宣教師というわけではないんですけれども、もう大体見慣れてきますと、もうすぐ一目でわかる風体をしております。モルモン教、正式名を末日聖徒イエスキリスト教会という長ったらしい名前がついております。末日ですね、末の日、聖徒は清い学徒のとですね、清い聖徒、イエスキリスト教会ですね。教会はキリスト教会の教会と同じですけれども、その末日聖徒イエスキリスト教会、通称モルモン教と言われておりますけれども、最近よくテレビに出ておりますケント・ギルバートというカリフォルニア州の弁護士という人おりますけれども、あの人はこのモルモン教徒であるというふうに自分でも言っておりますけれども、モルモン教、彼のおかげで日本ではだいぶ有名になったようでありますけれども、さて今日はそのモルモン教についてお話をしましょう。教祖はですね、ジョセフ・スミスという人ですね。ジョセフ・スミス、1805年12月23日の生まれでありまして、後継者はブリガム・ヤングと言いまして、このブリガム・ヤングという人が、モルモン教を非常に強力にした人でありまして、ユタ州にありますモルモン教の大学、ブリガム・ヤング大学というのがあるそうです。ケントさんもここを卒業したそうですが、発足は1830年にモルモン教典が出版された頃ではないかと思います。いつ始まったかということは定かではないようですけれども、まあ、モルモン教の人に聞けばよくわかるんでしょうけども、このモルモン教典が1830年に出版される、それ以前に大変面白い事件があったというふうに、ジョセフ・スミスは言っておりますが、1823年にモロナイという名前のですね、天使が彼のところに出現いたしました。彼が17歳の時ですけれども、アメリカ大陸の先住民の起源に関する記録を金板ですね、金の板、版、金板に刻んだ書物として埋めてある。で、その中に古代の住民に対して救い主に伝えたままの完全な福音が記載してあると告げたというんですね。まあ、要するにモロナイと自称する天使が彼のところに現れて、金板に救い主に関することが書いてあるぞというようなこと、救い主のことを古代のアメリカ先住民に告げたものが書いてあるぞというふうに言ったというんですね。そして彼はですね、ニューヨーク州のオンタリオ郡のマンチェスターという村の近くのクモラという丘に参りまして、でそこで西側にあります石をテコで上げると、そこにその天使の言った金板とウリムとトンミム、ウリムとトンミムっていうのは旧約聖書の祭司がつけるように定められた道具なんですけれども、それからイスラエルの祭司長の着るような胸当て、この3品が秘蔵されていたというんですね。ですぐにそれは読まなかったんですけれども、1827年の9月22日にまた天使にモロナイがやってまいりまして、彼によってその3品を渡されました。しかしその文字がですね、改革エジプト語という文字で書いてあったそうで、で誰にも読めないと。その時天からですね、銀の輪にはめた水晶のメガネが降りてきたというんですね。なんかちょっともうあまりにも前つばすぎて、あまりにも嘘っぽくてですね、読むのがバカらしくなんですけれども、で、そこで彼はですね、発掘いたしました祭司長の着る胸当てをつけ、ウリムとトンミムを懐に抱いて、その眼鏡で見ますと、あらあら不思議、摩訶不思議、改革エジプト語がですね、全部英語に 変わったというんですね。でジョセフ・スミさん、シム・スミさんはそれを読みまして、でオリバーとクワドリというですね、2人のオリバー・クワドリとマーティン・ハリスですかの2人の助手が一緒に行ったというんですけれども、その2人の助手がそれを筆記したと。でそれを1800年に出版させたのがモルモン経典であるというふうにモルモン教では言って、つまりジョセフ・スミスは言っておったそうなんですけれども、おーまあ嘘800でありましてですね、まずこの辺の嘘をちょっと解明しておきましょうけれども、このモルモン経典というものですね、実は北米のソロモン・スポルディングというですね精神異常者がおったそうでありまして、まあ、精神異常者という意味で差別するということじゃないんですけれども、まあ、ある精神異常の方がですね、アメリカ人はイスラエル民族の分派であると思い込んで、彼の幻想を導くままに書いた、まあ、歴史小説、これ1812年に発表されたんですけども、それを誰も取り上げなかったんですね。それをスミスが原稿を安く買い取りまして、自分は教養がないので、それを2人の助手に頼んで出版させたものなんだそうです。もろないなんとか金版とか水晶のようなんてのは、まあ、嘘800もいいとこでありますね。まあその証拠にですね、この2人の助手、改革エジプト文字を水晶の眼鏡で読みながらそれを筆記したという2人の助手がですね、初めの頃は金版を見たと言っていたけれども、後で、あんなのは嘘だったということで脱会したそうです。また面白いのはですね、その経典は、BC じゃなくて AD の421年から、1827年までそのクモラの丘に秘蔵されていたと言っているんですけれども、実はその経典の中にですね、17世紀1600年代に英国じゃなくてイギリスですね、英国イギリスで、翻訳されました、あのキングジェームズバージョンと言われます王国禁定訳ですね、今でもアメリカで使っております、17世紀に、翻訳出版された聖書の言葉がそのまんま出てくるというんですね。でこの17世紀の、まあ、キングジェームズバージョンの英語っていうのはちょっと特殊な、で英語でもちょっと古いですね、古典の英語でありまして、でこんな英語の言葉がですね、もしその421年から1827年まで隠されていたもんだったらその通り出てきちゃおかしいわけですよね。しかしその通り入ってるというわけでありまして、まあ以上の3つのことからもこのモルモン経典というものが、モルモン経、経というのはあのお経の経という字が書きますけれども、モルモン経がいかにバカらしいというかアホらしいものであるかということがお分かりいただけるんじゃないかと思います。で、1847年に、まあ、モルモン教というのはですね、一夫多妻を主張しておったわけですね。これはなぜかということとか説明しますけれども、で一夫多妻を主張したり、まあむちゃくちゃなことやってたもんですから、全米で、反発を買いまして、実はこのブリガム・ヤングじゃなくてジョセフ・スミスはですね、1844年に逮捕投獄されて、激行した町のボートたちにですね射撃されたっていうんですね、射殺されたって、38歳で死んでおります。まあそれぐらいですね、アメリカ人の反感を買っておったモルモン教ですから、1847年にアメリカのユタ州にですね全信者で移ったという。でまあ未だにユタ州はモルモンの州ということになっているわけですけれども、で、まあユタ州に移りましたけれども、一夫多妻を主張しますので政府と衝突して、時の大統領がブキャナン大統領ですかね、1858年、アメリカの軍隊と衝突までいたしましてですね、結局ブキャナン大統領の命令で落ち着いたということですね、まあ、一夫多妻を一応、まあ、退けたということでしょうか。まあ、しかし未だにですね、このことはを引いているようですね。ついこの前もニュースでも、十何人も奥さんがいるっていうのがテレビニュースでやってたし、フォーカスなんかに出てたように思いますね。これユタ州のことなんですけども、まあそういうのがモルモン教なんですね。で、モルモン教発表で世界で460万人、日本で5万人の会員数がいると言っております。まあ、しかしアメリカ確かにユタ州は多いでしょうけれども、日本は5万の10分の1以下、まあ、5000人もいないんじゃないかというふうに思います。もっと少ないと思いますね。 で、まあ、日本でモルモン教はほとんど根付かないんですね。というのはあまりにも教理がバカらしいからですね。まあ、最初はそのなかなか2枚目 の外人の宣教師に連れて行かれて英語を教えるかなんか言われてですね、楽しいなと思って行くんですけれども、実にバカバカしいので大体の人が長持ちしてないんですけれども、この外人の宣教師1000人以上日本に来て宣教しているという話をモルモン教側で発表しております。まあ、確かに広島なんかにも多いですしね、他の町でも時々見かけますから、相当の数が来日しているものと思います。実はこれはモルモン教の、まあ、モルモン教は行いを非常に重視する、でいい行いをしないと天国で高い位につけないとか神様にならないとかっていうようなバカらしいことを言っておりますもんですから、男子は19歳ですかね、で女子は21歳で、全員、まあ、伝道に出なきゃいけないというような決まりがあるそうで、日本に来たり他の国に行ったりしているそうであります。2人1組の外人宣教師が1000人ぐらい来日し宣教しているということですね。日本での活動です。さて、その教理といいますか教えについてお話をいたしましょう。統一教会の時には聖書を単に利用して、原理講論という本を使っているんだというお話をいたしましたが、モルモン教は、聖書以外に聖典としてモルモン教ですね、発足のところでお話しいたしました。教はお経の教、モルモン教典、それから教理と誓約、清いという字に聖という字に約束の約ですね、教理と誓約という本、あるいは高価な真珠という、まあ、これらの本を、聖書以外に聖典として、つまり聖書と同等の価値を与えております。まあ、聖書はあくまでも利用するだけですね。聖書を聖典として認めるならば、それ以外のものは認められないということが聖書の中に書いてありますので、もうおかしいわけですね。正しい教理は皆さんもご存知の通り、聖書は完成したものでありまして、聖書以外に必要はありません。第2ペテロにもありますね。この予言の言葉に付け加えてはならない。また指摘解釈を行ってはならないと。付け出してはっていうような黙示録でしたか。第2ペテロの方は指摘解釈を施してはならないという。あるいは聖書は霊感によって書かれたものであるというふうにも記されておりますけれども、しかしその聖書に加えてですね、こういういくつかの本を実にバカバカしい、まあ、精神、異常者が書いた書物ですね。別にそのスポーズディングという人は自分の理想で、幻想を書いたものですから、別に彼は全然責任ないんですけれども、それをこういうバカバカしいものに利用したということで腹が立つわけでありますが、で、神観ですね、神観念、どういうふうに神様を見ているかというと、これがちょっと面白いんですがね、モルモン教の教理でいきますと、三体同意というんですが、普通は私たちは三位一体と言いますね。三位、三つの位が一体である。このことは教理大前にお話しいたしましたけれども、つまり神様はお一人である。まあ一人という言い方ちょっとおかしいですかね、一つでもちょっとおかしいですけれども、まあ一体である。しかし、第一から第三位角まで父なる神、子なる神、聖なる神がおられるんだという、これは神秘であってですね、解明不可解な状況といいますか関係であるということをお話ししましたけれども、モルモン教はですね、神様は体を持っているというんです。それぞれの体を持っている。そして父なる神様も体を持って、子なるイエス様も体を持っておられた。で、で精霊はどうかというと、霊は物質だというふうに教えているんですよね。だからまあ教理として全然成り立ってない、論理的ではないんですけれども、まあ、三体同意という言い方をして、まあ、つまり神様は三人いるって言うんですね。しかし位は同じだという、そういうことを言っております。まあ、神様が体を持っていて三人いるというのは、実はモルモン教徒が神様になれるという考え方に、非常に、貢献した理論なんですね。まあ、私たちは神は霊である、また三位一体の神であって神はお一人であると考えておりますから、神様になるなんてことはもう全然考えないんですが、モルモン教徒は神様になれるというふうに考えておりますので、まあ、こういうことになっているんではないでしょうか。そして面白いのがですね、まあ、罪観ですね、罪観念ですね。まあ、罪の話をするときには必ず エデンの園での出来事をお話しするわけですけれども、統一教会は、堕落はですね、エホバと天使長ルーシェルという彼は言いますけど、ルシファーの霊的会員によって起こったというのを言っておりますが、モルモン教もまあよく似たもんでですね、堕落はこれはアダムとエヴァが子供を作るために仕方がない行為であったというふうに言うんですね。堕落は子を産むために、あった行為だったんですね。だからその神様が食べちゃならないと言われた実を食べたということが堕落だとは確かに言っているんですけれども、つまりあれは子を産む行為であるので、その罪性というものを薄めているわけですよね。そして同時にですね、その罪が全ての人類に波及していない、つまり原罪はない、人間は生まれつき罪人であるという聖書の考え方と相反しております。で、原罪はないというふうに主張しているわけでありまして、ですから一人一人がですね、キリストの父親によって救われなければならないというようなことには全然至らないということがもうこの辺からもわかると思います。また九条間ですね、救いに関する考え方ですけれども、キリストの贖罪を認めてはいます。信仰過剰というところに、我々はキリストの贖罪により、全ての人類は福音の掟と儀式を守ることによ よりて救われるというようなことが書いてあるんですね。つまりキリストの贖罪を認めていますけれども、重要なのはですね、掟と儀式、この2つに力を入れています。つまりキリストの十字架によって私たちはただそれを信じるですね、信仰によるよって義と認められる、救われたんだという考え方ではなくて、掟を守り儀式を行うことによって救われるんだというふうに教えております。人間はそう行いに弱いですからね、やっぱりこうやればいい、こうやればいい、ああやればいいと言われると、もうすぐそっちの方に行ってしまうわけですよね。その辺は巧みについていると思います。また面白いのがですね、救い、人間の救いの上に昇栄という段階を作っているんです。昇は上るというですね、上昇の昇、栄は栄えという、昇栄という段階を作りまして、これは天国の順位というか段階というふうに捉えていいと思うんですけれども、行いによって、神様になれるというふうに教えているんですね。また、行いによって天国で高い位につけるというふうに教えております。ではその掟というのは何かと言いますと、まずバプテスマを受け教会員となること、安守によって聖霊を受けること、また神殿で結び固めの儀式を受けること、また神殿で永遠の結婚をすることというね、やはり異端はどうしてもこの結婚とかそういう性ですね、セックスの問題に、行こうとしますね。まさにこれはですね、人間の罪性そのものを暗示しているとしか言いようがないわけですね。そのバプテスマを受ける、安心によって聖霊を受けるというところまでいいんですけれども、問題はこの結び固めの儀式と永遠の結婚というですね、これ神殿で行われるそうなんですけど、東京にも東京神殿ってあるそうですが、それがですね、かなりみだらなと言いますか、淫乱な行いにつながっているという話であります。もちろん私も行ったことがないのではっきり分かりませんけれども、で、もう一つ面白いのはですね、将来神様になるためには結婚してなきゃいけないって言うんですね。結婚してなきゃいけない、ですから当然のことながらですね、男性が少なくて女性が多いわけですから、一人のもし一夫一夫だったらば女性がたくさん余るわけですよね。で、結婚しなければどうなる、何になるかというとね、天使になるって言うんですね。で、神になるには結婚しなきゃならないから、当然一夫多妻制が最初の頃奨励されていたということであります。で、最初はそのことがモルモン教典なんか教理と制約ですか、そういう、いわゆる聖典の中に書いてあったそうなんですが、今ではねそれ抹殺されているそうなんですけどね、これ余談ですけれども、このモルモン教の聖典たちはですね、何千箇所にもわたって訂正されてるって言うんですよね。現在も訂正され続けてるという、こんなのでよく聖典なんて言えると思いますけど、聖書は完成以来訂正は一度もされておりませんが、 モルモン教はむちゃくちゃに訂正してですね、なんかあるたんびに自分たちの都合のいいようにやっているようであります。で、一夫多妻が奨励されて、おったそうでありまして、で、まあ女の人はですね、とにかく何でもいいから結婚してれば自分も将来神様になれるというようなことになっていたそうであります。そして、もう一つは先祖の身代わり洗礼というのをするんだそうですね。で、一人の人がですね、名前を言うわけですね。おじいちゃんの例えば堀川甚五郎とかですね、太郎左衛門とか、その親戚に、長七ってのがいたとかですね、なんとかとかいたとかいうことでも思いつくまま名前を挙げて、それをまた洗礼を授ける人がその人をまたバサッとこう水につけると。で、一人で15人から20人ぐらい名前だけでドバッとこうやるわけでありまして、まあ実にむちゃくちゃな考え方ですね。ですから、この世界で460万人、日本で5万人の会員数がいるというのも、この名前を言って洗礼を受けた人の名前全部多分入ってるんじゃないでしょうかね。まあそんなことだったら何ぼでも会員数を増やすことができますから、そういう嘘800を並べ立てた教えであるということをお分かりいただけたでしょうか。で、しかしですね、モルモン教徒の宣教師、モルモン教徒は非常にその、行いが勤勉であるというふうに言われてですね、まず11献金を必ずする、酒、タバコ、コーヒー、お茶は飲まない、預言者の言葉に絶対に従う、つまり上の者には従うというようなことですね。ところがね、そういうふうに決まりになっておりますけれども、まあ教理が教理ですから、相当こういうのも守られていないというようなことが内部告発されているようであります。以上、モルモン教についてお話しいたしました。二人一組の外人宣教師に声をかけられたら挨拶しないでどっか行った方がいいですよ。あんたら間違いだなんて言ってもしょうがないですからね。それでは今日はこれで失礼いたします。さよなら。